ようこそお越しくださいました。突然のお電話いただきまして、事故のこと、それからその中に含まれている携帯電話、いろんなことでここまでお越しいただいたわけです。何か皆様にとって何かどこかでも心に残っていただいたら嬉しいです。平成17年の4月25日、午前9時20分ぐらいなんでしょうね、 JR 尼崎駅をあとわずかで到着、尼崎駅にあともう 2,3 分で到着っていう地点で、列車が、本当に通勤列車ですね、普通の列車が脱線事故を起こしました。皆さんもニュースでよくご存知でしょうけれども、大勢の方が一瞬にして亡くなってしまいました。怪我人も多数いました。その中の一人が私です。私はあの日ちょうど3両目に乗車していました。でもいつもはほとんどと言っているぐらい私は1両目に乗るんですね。1両目が比較的空いていて、その座れるっていうこともあって大体1両目に乗ります。その日どうして3両目に乗ったのかと聞かれると、もうこれは答えようがなくって、実は私自身もわからないんです。ただあの時初めて持ったキャリーバッグっていうんですかね、初めて学校に持ってこようとしたキャリーバッグが、改札からプラットホームに行く階段を降りて、プラットホームにポンとそのキャリーバッグを置いた時にそのバッグがスーッと前に行ったんですね。一両目に乗ろうと思うと階段の降りたら U ターンをして行かなければいけないんですけど、その時そのキャリーバッグがスーッと前に動いたので、たまたまと言っていいか、それにつられるように歩いたところが3両目だったんですね。私は、3両目の一番前の入り口から入ってですね、座ってたんですけれども、一瞬お尻が浮いて、そして吹っ飛んできた人に、電車の中にいてた人ですね、吹っ飛んできた人たちに揉まれるようにして、飲み込まれるようにしてひっくり返りました。実は私はピアノを弾くということを仕事にしています。で、下敷きになった時にですね、一番にしたことは、電車が止まってから一番にしたのは、足を動かしてみて、ああ動く、大丈夫だって思いました。隣に行くと同じように青年が倒れていました。で、その彼に大丈夫ですかって声をかけると、その青年が大丈夫です、で、私にもう一度大丈夫ですかって聞いてくれました。で、私は大丈夫っていうふうに会話をしたのを覚えています。で、その叫び声を聞いて他の車両の人たちが飛び込んできてくださいました。で、私は3両目の一番前のちょっと空いたドアの隙間から出していただきました。で、その時は立てましたし、少し動けたんです。で、足元に落ちてる携帯電話で、今日原口先生がここにお越しくださいましたのは、その事故の中の携帯電話という、そのことがきっかけでここにお越しくださったわけなんですが、とにかく私は助けていただいて、まず学校、勤務先の学校に事故に遭ったんだけれども、様子はわからないけれども今日の授業は休校にしてくださいっていう、その報告というかの連絡をしなければいけません。でも自分で電話をしようと思ったんですが、もちろん荷物は飛んでますし、自分の携帯電話があるわけではなくて、で、助け出された場所、電車のすぐ外ですね、 っていうのは公衆電話のあるようなところには全然なくてですね、でどうしようと思っていたら足元の携帯電話が落ちていたんですね。でとっさのことだったので人の電話っていうのは分かっていましたけれども、使わせてもらいました。明らかに持ち主が分かっている電話ではなかったので、もうその電話のそばには誰もいませんでしたし、電車から飛び出した電話なのかなっていうふうに理解していました。それでその電話を使わせていただいて、まず勤務先である学校に電話をしました。それから自宅にもかけました。自分が無事であるってことだけは一応伝えておこうと、そして私は病院に運ばれたと言いますか、その時は動いたんですけれども、電話をし終わってある方がここに行けると危ないですよ、とにかくもうちょっと安全な場所に避難している方がいいですよって言ってくださったんで、あ、そうですねって言って一緒に 歩こうとしたら足が動かなかったんですね。しばらく自分の体の様子を見るというか、まあこうなったらじゃあとりあえず病院に行って調べてもらうしかないかなというふうに思っていました。で手荷物はその誰のものかわからない携帯電話一つです。ライトマンの窓をですね全開にして全部開けてキューキューキューキューってずーっと叫びながら病院まで連れて行ってくださいました。私は大したことないという意識で病院に行きました。で病院でレントゲンを待っている間に、その携帯電話が結構鳴りました。携帯電話は誰から鳴ってきたか大体着信が分かりますよね。で、おそらくこの持ち主の友人なんだろうな、そういう名前がいっぱい出てきましたが、それには一切私は答えませんでした。ですが、ある時、その携帯電話があった時の表示に、母さんという文字が出ました。この持ち主のお母さんが息子さんか娘さんか誰か分かりませんがのことを心配してかけてきたんだな。それでその電話には出ました。これは出なければいけないと思いました。で出た瞬間にもしもしってお母さんが大丈夫って叫びました。で、あ、すみません、実は列車の事故に遭いまして連絡の方法がなかったものですから連絡の手段がなかったもので落ちていた携帯電話を拾って使わせていただきました。ですからこの持ち主の息子さんですか、お嬢さんですかって私は聞きましたら息子ですが、今どうなっているかは私では分かりません。でもとにかく手段がなかったので申し訳ありませんがこの電話を持たせていただきましたと言いましたら、そのお母さんがどうぞお使いください、とにかくどうぞそれを使ってくださいというふうに言ってくださいました。ありがたいなと思いました。どれだけ息子さん、結果的に息子さんだって分かったんですけれども息子さんのことが心配だったら、でもとにかくお使いくださいと言ってくださったその一言で救われた気がいたします。私の携帯も誰かがそのように使っていてくれたらよかった、いいなというふうに一瞬思いました。で、入院っていうことでこの携帯電話をすぐにそのお母さんの手元に返すことができないなと思っていましたら、駆けつけてくださった知り合いが、あ、分かった、もう届けに行ってくるっていうふうに言ってくれまして、その日のうちにその携帯電話は持ち主のお母さんと戻っていきました。で私はとにかく退院をしたら必ずお礼に伺うということだけは伝えてみてほしい、その携帯電話を届けてくれる友人にそのことだけは伝えました。あと一つ、元気になってから先ほど申し上げましたけれども、その携帯電話の持ち主っていうかそのお母さんに会ってお礼が言いたかった。 にしてしばらくして、まあ、杖をついてなんですけれども、そのお宅にお邪魔しました。で、持ち主の人というよりはそのお母さんにお会いしたかったんですね。で、お尋ねしましたら、まあ、お母さんも本当に、まあ、綺麗な方でしたよ。それで、わーって言って、あの時は本当にありがとうございました。お母さんの一言で救われた気がします。というように申し上げて、いろいろお話したんですけれども、ね、息子さんは大学生でした。学校の授業に行く途中にあの事故で、息子さんは比較的元気だった。それでその日のうちには帰ってきましたということだったんですね。で、息子さんにもお会いしました。で、元気だったのに携帯電話やっぱり落っことしたんですかって聞いたんです。そしたら息子さん、いえ、あれ置いたんです。で、私が、えって言うと、自分は元気で動けたので、みんなを助けなきゃいけないと思って、でも携帯電話が邪魔だと思って足元に置いたんです。で、私びっくりして、え、置いたんですか、ポケットとかなんかに入れてとかって言ったら、僕もそう思いました。でもあの時は動転してて、とにかくこの手で持ってる電話は邪魔だと思って置いたんです、っていうことだったんですね。で、彼が置いてくれた電話で私は非常に助かったわけです。で、それとあと一つ、その話をしている彼の声を聞いて、どの辺に乗っていたか聞いてもいいですか。私はひょっとしてあの時大丈夫ですか声をかけた青年じゃないかっていう気がしたんです。声が非常に似てたので、私音楽をしている関係かどうか分かりませんけれど、人の声っていうのは結構感がいい方というか、まあ誰でもそうなのかも分かりませんけど、で聞きましたら、まあ、3両目の前です。ねえねえ、そしたらあの時大丈夫ですかって声をかけ合ったの覚えてませんって言ったら、覚えてます、それ私、とかっていうことで、そうだったんですか、はっきり覚えていますっていうことでした。私もその偶然に本当にびっくりしたんですけれども、あの時声かけた青年どうしてたかなってずっと思ってたんですけれども、その青年が私が使わせてもらった持ち主だったっていうことが分かって、なんか二重の喜びでした。そういう会話よりも、その偶然が私にとっては、そのお礼に伺ったと一番嬉しかったことでした。
まあ、事故直後で、あまりいろいろと考えるゆとりはなかったかもしれませんが、携帯を持っていらっしゃって何度もなっているとき、何度もなっているんですが、その時にちょっと、出られなかったりとか、
そのレントゲンを待っていたりとか、まあ、私をライトカーで運んでくれている間もその電話を鳴り続けるわけですね。で、電話の表示を見ると、そのおそらく持ち主も、まあ、今はなかったんですけど、その青年の友人、学校に来る時間にも来ないって心配しているのかもしれないし、それから事故のテロップを見てびっくりして帰ってきたんだ。で、あの線路だったら彼が乗ってるんじゃないかと思って心配して帰ってきた人とか、いろいろいると思うんですけど、ですからその人たちからのおそらく電話だろうと思うんですね。でもそれにはいちいち出て、すいません、これその人の電話じゃないんですっていう元気がなかったんですね。っていうか、これをどう説明していいか分からなかったので、あえて出なかったんですね。でも、そのお母さんって書いてあったその表示だけには、もう出ようっていうふうに思いました。
そして、携帯の持ち主の方に退院したら、お礼を言いに行こうっていうふうに言われて、思われてたそうなんですけども、まあ、こういうことをぜひ伝えたいなっていうのが、頭の中にですね、ちょっと入院をしている間に、こういうことを絶対メッセージとして伝えたいなというのがありました。
電話だけで喋っただけじゃないですか、
はい、
で電話だけでお礼してはいけないと思ったんですよ。やはり直接会わなければいけない。で、その事故に関して例えばいろんなことを思い出して戦後が嫌だって言うかもしれないなとか、もうその事故の関係者とは会いたくないですっておっしゃるかもしれないなとか、息子がその事故のことで思い出すようなことは避けたいなっておっしゃるかもしれないけれども、とにかくアプローチはしようと、お礼に伺いたいんですけれども会うことできますかって。で、私としてはとにかく本当にありがとうございましたっていうのは何度も電話では言いましたけれども、でも電話で伝えられることって限られてるじゃないですか。やはり直接会ってっていうのが一番じゃないかなと。で、これだけ元気になりましたっていう報告とか、やっぱり実際見ていただかないと、口で電話で言うと元気なんですって言っても、やっぱりお会いするっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思ったものですから、その伝えたいメッセージみたいな、そんなオーバーなことはなかったですね。ただお会いしたい、会いたいなっていう普通の気持ちでした。